一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムの理事長、中村修一先生でございます。中村先生は先日秋の叙勲で、瑞宝中綬章をですね、受章されたとお聞きしております。誠におめでとうございます。本日の演題は社会福祉制度と社会福祉法人の今後です。中村先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、中村でございます。このようなテーマでお話をさせていただきます。今ご紹介いただきましたけれども、1973年、昭和48年から厚生省、厚生労働省、あるいは内閣官房で政府の方の仕事をしてまいりました。そのような経験から、もちろん社会福祉法人所管をする社会援護局長とか介護保険を所管いたします老健局長させていただきましたので、そのような立場から少し社会福祉制度と社会福祉法人の今後ということでお話しさせていただきます。お手元の方にはスライドのコピーがもう1枚1枚1ページということで、大変贅沢にコピーしていただいております。ありがとうございます。たくさんのテーマですが、与えられた時間限られておりますので、最初の方は復習編になるかとも思いますけれども、皆さんの日頃の活動に少しでもお役に立てる話をさせていただければと思います。まず社会保障の現在でございます。言うまでもなく、いろんな機能を社会保障は果たしておりますが、その社会保障で1年間に昨年度になりますと 120.4 兆円のお金が使われております。国の経済の規模 GDP の2割を占めております。財源は6割が保険料、4割が税ということであります。120兆円といってもピンとこないので、学生さんにも今国際療法士大学で教えておりますけれども、学生さんにも講義をするときに、例えば公的年金でございますが、だいたい120兆円の半分が年金でございます。年金が 56.7 兆円でありますが、これどのくらいの規模かというと、サラリーマンが企業から1年間に受け取るお金が229兆円でございますので、まず 24.7% に当たっております。ですので、サラリーマンのお金が消費につながるとすると、その4分の1のお金がに相当するお金が年金として支払われているという、こういうことであります。また皆さんご専門であると思いますが、国民が納める、国税庁に納める、国分としての税金が、いや国税庁に納めている税金が 58.4 兆円でございますが、社会保障の社会保険料は68兆円ということで、国の税金よりも多いというような規模になっております。これが社会保障の姿でございます。先ほどご挨拶で自助、共助、公助ということがありました。社会保険、年金、医療保険、介護保険は共助というふうに位置づけられております。社会福祉あるいは生活保護は公助ということでございます。少し社会福祉法人の原点について考えてみたいと思います。戦前、明治7年から実給規則ということで、社会福祉の法画が見られております。それから救護法ができまして、それ、戦前 の、 生活保護法にあたるようなもの、それから社会事業法もできておりますが、なんといってもこれは民間の尖閣的な人たちに委ねているということで、戦後社会福祉制度が確立いたしました。戦争直後、終戦直後、福祉三法時代ということで、戦後急増しました貧困者対策ということで、生活保護法、旧生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、戦争で傷ついた人、親と離れ離れになった孤児、あるいは貧困という問題で、これが福祉三法といわれるものでございます。1950年には権利性を増しました現在の生活保護法ができておりますし、1951年に今日の社会福祉法の前身の社会福祉事業法で、ここで社会福祉法人制度が規定されております。高度経済成長が始まりまして、本格化しました1960年代になりますと、 精神薄弱者福祉法、今日の知的障害者福祉法、それから老人福祉法が昭和38年、1963年に、また母子福祉法が1964年にできておりまして、これで福祉六法体制が整ったと言われております。また1961年には皆保険皆年金が確立したわけでございますが、唯一制度として先進国の福祉国家にあって日本になかったものということで児童手当がありましたが、これが1971年、昭和46年にできまして、制度的には日本の社会保障制度が整ったと言われたわけでございます。社会福祉法の方、第一種第二種の社会福祉事業があると、まあ、公的規制の必要性の度合いによる一種二種の分類にされておりますし、一種についてはまあ経営主体の制限があるというのが特色になっております。しかもまあ社会福祉法は一般法でございますので、特別法が優先するということで、例えば老人福祉法で特別養護老人ホームは社会福祉法人に限るとされておりますので、そちらの方のまあ規制が優先するというような仕組みになっております。社会福祉第2種社会福祉事業もあるということであります。振り返ってみますと、戦後の憲法もそうでありますが、公的責任が原則ということになっております。有名な憲法89条では公金その他公の財産は公の支配に属しない慈善教育博愛の事業に出してはいけないとされておりました。これは憲法の公私分離の原則で、福祉社会保障は公がやるべきだということになっておりました。その結果かつて民間事業者が進めてきました福祉事業は非常に大きな問題に直面することになりまして、ご案内のとおり行政による民間事業者への委託はこれに該当しないという解釈がなされ、組織制度が確立したわけでございます。それにしても社会福祉施設の整備費のお金は出せないと、憲法の規定上出せないということで、この制約を突破するために作られたのが社会福祉法人だということがいわば通説になっております。したがって社会福祉法人は公の支配に属すると、これがキーワードになってきたということであります。その結果措置費と施設整備費が非常に重要であり、かつて措置費は生活保護の体系と同じで8割国が出し、実施主体である県や市が、特別養護老人ホームなどは当時県と市しか福祉事務所を置いているところしか措置権がございませんでしたので、そこが2割を負担するということになっておりました。昭和60年代の、国庫補助率の引き下げの議論で、国が5割、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1ということになりました。施設整備費も4分の3は国や都道府県が補助をし、いわば事業者さんは4分の1の負担で済むと、こういう形態で、社会福祉法人がいわば福祉制度のいわば要として、働いてくるようになったということであります。社会援護今日ではもう社会福祉法人制度の改革が進んでおりますので、それの今更のことではありますが、私が局長時代には経営協の皆さんと一緒にこのような社会福祉法人運営の現状と課題ということで整理いたしております。こういったレポートが多少は社会福祉法人改革につながったのではないかと思っております。このような中で、福祉制度いろいろありますが、何といっても高齢者の数が大きく社会的な影響力も大きいので、老人福祉を例に取らせていただきますと、戦前は身寄りのない貧しい高齢者、家族が家制度の下で家族が面倒を見るということが原則でありましたけどので、基本的には老人問題はないと。あるとするとこの身寄りのない貧しい高齢者、ほとんどが同居しておりましたし、高齢者は身寄りがないというのは例外的な存在であり、かつ貧困であるということでありましたので、限られた高齢者の方を何とかしなくてはいけないというのが戦前の老人問題であったと。で、戦前養老院というものが作られて、そこで収容し保護するということが救護法等で行われてきたわけであります。戦後はこれが生活保護法に引き継がれまして、養老施設として規定されました。戦前の話は 略しますが、戦後やっぱり民法改正がございまして、夫婦中心の新しい家族制度、もちろん民法でも扶養義務は規定されておりますが、これは自分の生活を犠牲にまでして扶養することはないと、こういうことでありますので、老人扶養意識の減退というのは避けられませんでした。で、1962年高度成長が始まった段階でも65歳以上の人の保護率は平均の保護率の2倍、また当時ヨーロッパの国は自殺率が高いと、福祉が発達すると自殺が増えるなんていう議論を日本でしていたわけですが、よく調べてみると、日本の高齢者の自殺率は世界男性が2位、女性が1位というようなこともあり、非常に日本の高齢者が良い状況ではないということが問題になりました。生活保護法でこのように養老施設として規定されておりましたけれども、老人福祉をこう充実すべきだという民間運動が起こりまして、国の審議会の方でも、説明は略しますけれども、身体障害者福祉法や児童福祉法は総合福祉立法なのに、老人に福祉についてにはついてはわずかに老齢年金、福祉年金と生活保護のがあるだけで全然総合的ではないと、こういうことで総合的な老人福祉立法を作るべきだという議論が起こりました。また国では当時老人福祉課という課もありませんで、1961年に昭和36年ですが、経費老人ホームという制度を予算化したときに、社会局の施設課の所掌事務として老人福祉事業という言葉が初めて入るというようなことでありますので、老人福祉はそのように終戦直後の児童福祉、障害福祉、生活保護に比べて非常に立ち遅れていた老人福祉に取り組もうということでスタートしたわけであります。で、戦前からあります養老施設、生活保護法の養老施設を養護老人ホームとして引き取りまして、生活保護法の施設でありましたので、これは低所得者対策ということであります。それに比べまして新しい介護が必要な人が出てくる、これは所得に関係ないということで、介護施設として特別養護老人ホームが創設されました。合わせてヨーロッパではホームヘルパーという制度があるということで、家庭方針という形でホームヘルプ事業を法律で書きました。で、その時の厚生白書では特別養護老人ホームについてこれだけの記述しかありません。養護老人ホーム旧型の今でいう養護老人ホームについては数ページにわたって記述してあるわけですが、この特別養護老人ホームについてはこのように書いてありまして、38年、これは昭和38年でありますが、1963年、現在定員80名の施設がわずか1箇所あるだけだと、これを増やしていく必要があるということで老人福祉法がスタートしたわけであります。で、とにかく どの福祉もそうですが、施設福祉が中心として発達しましたので、老人福祉行政の展開ももうとにかく特別養護老人ホームを作るということに尽きておりまして、そのためには措置費を充実しなければいけない、施設整備費を拡充しなければいけない、事業費などの改善だなんだということで、取り組みまして、ここに書いてありますように、とにかく特別養護老人ホームを1箇所から増やし続けて、今日では1万箇所近く、50数万人の方がそこで入所されているというような状況であります。これは養護老人ホームと特別養護老人ホームのこの伸びを比較したものでありますが、特別養護老人ホーム制度ができましてからは養護老人ホームは伸びず、すべて特別養護老人ホームの整備に充てられてきたという形であります。在宅福祉も遅れて でございますが、1970年代後半からショートステイ、デイサービスなども制度化され、またホームヘルパーさんについても低所得世帯に無料で行くという形しかなかったわけでありますが、1980年代に入って費用徴収をし、課税世帯にも行くというようなことになりました。このような形で、何といってもその施設が中心でありまして、また在宅福祉も始められたんですが、なかなか伸びないというような状況でございました。 1990年当時、90年というのはゴールドプランというものが始まった時でありますが、やっぱり課題としてはいろんな方に担い手になってもらいたい、それから営利企業の参入も認めようという話になりまして、この時に営利、それまではあまり実は福祉、社会福祉については基準というものが明確でありませんでした。ホームヘルパーさんは地方公務員か社会福祉協議会のヘルパーさんという限定しかなかったわけですが、株式会社に委託するということになりまして、ヘルパーさんの質をじゃあきちんとしなければいけないというのでヘルパー研修が始まったり、皮肉なことにそういう営利法人の参入に伴って、ホームヘルプ事業所 の人員要件とかそういう基準が定められるような形で進んでまいりました。またできる行政がサービスを決定するわけですが、できるだけ相談機能や実質的な決定機能は現場に下ろそうということで、1990年に在宅介護支援センターというものが作られまして、特別養護老人ホームや老健施設、それから老人病院にこれが置くことができ、そこで専門家がのスタッフが介護の相談に乗るというような仕組み、これは市役所役場がサービス利用の決定権は持ってるけれども、相談は現場にしていただけるようにしようというような形で進んできたわけであります。特に日本の高齢化は1994年に高齢化率 14% を超えて高齢社会に突入したと言われております。ですので90年代になりますと本格的な高齢社会になると、で今の介護基盤では非常に心配だということ、また1989年に消費税が導入されまして、なんとか国民の皆さんの期待に応えるような政策を打たなければならないと、で皆さんに聞いてみると高齢者介護の充実が課題だということで、1990年に2000年まで介護基盤を整備するということで、旗が振られて法律改正もされ、今日まで至ってきたわけであります。一方で医療の方では高齢者の人は貧しいという意識が強かったわけで、1973年に老人医療費の無料化というものがされました。この時高齢者は家族なわけですので、家族の給付、保険の給付割合は7割、3割負担であったわけですが、その3割が高齢者は大変だろうということで、老人医療費という形で、税金で埋めるという形になりました。この結果、老人医療問題がご承知の通り、例えば病院のサロン化だとか、過剰な検査、点滴、薬漬け医療など、さまざまな問題が起きましたし、老人医療費が伸びて困るという問題も生じてきたわけであります。で、なんとかしなくちゃいけないということで、1983年に老人保険法という法律が動き出しまして、無料化はやめると、それから老人の医療を適切にするために医療の側でも老人保健施設を作るというような形で、対応してきたわけでございます。でもしそういった中でゴールドプランも始まりましたけれども、もし公的なお金が財源があるんであれば何に当てようかという議論が政治的に起こりまして、厚生省が出した答えは、医療はスリムにし、介護、お金があるんであれば介護の充実を図りたいということで、介護保険を作る方向に舵を切っていったということでございます。なぜ介護保険かというと、ご案内の通り、老人福祉は事実上国民の皆さんの意識の上でも行政の方でも低所得者対策というふうに考えられ、現実問題として対象者が低所得者に限定されていたこと、それから当時中間圏サラリーマンのご家庭のお父様お母様がをこう特別養護老人ホームに入所させようとすると、福祉制度でございますのでお金のない人応納負担になります。低所得の方は無料または非常に安い料金で特別養護老人ホームに入れますけれども、負担力のある方、中堅サラリーマンですとほとんど全額 費用を負担するというような形になりました。これはです病院に入院すると1983年まではただ83年以降も1月1万円以下で入院できるということに比べて非常に経済的に不利であったということ、まあ、行政が利用を決定する措置制度なので、医療では保険証1枚で入院できますけれども、特別養護老人ホームに入れてもらおうとすると、役場に行って手続きをし、いろいろ書類を書いてやっと決定してもらうということで、非常にそのアクセスも悪いというようなこと、あとお金がなくて政府も国も地方も予算の制約もありますので、特別養護老人ホームの数もそんな増えないと、こういうようなことがありまして、ご案内の通り介護保険制度でないといけないんではないかと言って介護保険に至ったわけであります。ご覧いただきますように、1980年代前半は行政改革も行われた時であります。でその行政改革では増税なき財政再建ということが合言葉になりまして、というのは1979年に大平総理が一般消費税を導入しようとして選挙で大敗をして、まあ、増税はできないという認識が広がったからであります。このグラフは毎年度の社会保障の費用の伸びを示しておりますが、黄色が福祉であります。当時の福祉は全部税金ですので、増税しないということはこの黄色が伸びないということになります。1980年に福祉は 3.6 兆円でしたが、90年まで 4.8 兆円とわずか 1.2 兆円しか増えませんでした。で社会保障全体は24兆円から47兆円とほぼ10年間で倍になっているということであります。つまりこの黄色の中には老人福祉も児童福祉も障害福祉も生活保護も含まれておりますが、福祉は伸びないと。で高齢者の介護需要は伸びる医療費、つまり入院で対応してきたと、こういうことが分かるわけであります。90年以降2000年に介護保険が入りましたし、ゴールドプランなどさまざまなことがあり、ご覧のように福祉も伸びてきております。ちなみに1990年 の割合を見ますと、年金が5割、医療がほぼ4割、福祉が1割で4対1でございますが、今日2017年では医療が5割弱、年金が5割弱、医療が 32%、 介護も含めた福祉が2割というと、5対3対2、5対4対1から5対3対2になってきているということであります。これは2000年に介護保険制度がスタートした時の医療費と介護保険の大きさを図示したものでありますが、ほぼ医療費30兆円、介護保険が 3.6兆円ですから、まあ、10分の1よりちょっと多いくらいであります。現在は医療費が42兆円、介護が10兆円を超えておりまして4対1になっております。線が書いてあるのは2000年以降増えた分というふうに考えていただきますと、介護保険はトータルとしてはまだ小さいわけですが、伸びとしては結構大きいということが視覚的に見ていただけると思います。その結果、私が厚生労働省に勤めている頃は、これ医療費がGDP に占める割合です。この医療費の中には介護部分も含まれております。で私が現役時代は右側に日本はいたわけです。 OECD の平均よりちょうどここは 9% になってます。日本は低かったわけで20何番目という状態でしたが、今日では少なくともヘルスデータ2016ではアメリカ、スイスに次いで日本が3位になってきております。これはまあ介護が伸びたということもあると思います。医療も伸びておりますけれども、もう一つ大きな原因はこれは GDP に対する割合ですから、日本の GDP が30年近くほとんど伸びていないということも原因しております。必ずしも医療や介護が素晴らしく伸びた充実したとだけは言えないという要素もあります。やや復習編になりましたが、以上のような老人福祉を代表選手にとりますと、以上のような経緯を経て今日に至っているわけですが、まあ、最近の動向を考えるということになりますと、一つはやはりアベノミクスということも ありますが、少なくとも決算が出ております、社会保障の決算が出ております、2016年までを取ると1990年バブル崩壊後の26年間四半世紀以上でございますが、経済はこの26年間でわずか 18.2% しか増えておりません。つまり年間 1% も増えていないということであります。中国が 7% 近く増えているわけでございます。社会保障はそれにかかわらず 2.46 倍ということで右肩上がりになってきておりますので、なかなかまあ社会保障を取り巻く状況が苦しいということもございます。人口の問題もございます。国民皆保険皆年金した1960年の頃、1961年国民年金を導入して今の基礎年金でございますが、支給開始年齢は65歳でありました。その時の男性の平均寿命は65歳であった。また高齢化率は 5.7%、 高齢者は20人に1人ということでございました。今日は81歳ということですので、男女とも15、6年以上増えていると、伸びているということであります。高齢化率も 27.7 という形でございます。で、これは平均寿命でありますので、赤い字で書いてあります寿命の注意数、ちょうど半分の方が到達する年齢を見ますと、男性では現在84歳、女性では90歳であります。女性の方の半分、男性の方の半分は84歳、4人に1人、女性は4人に1人が95歳、男性は90歳という社会になっております。で、国立社会保障人口問題研究所の推計ですと、あと5歳男女とも伸びるということでありますので、ゆくゆくは女性の半分の方が95歳、男性が90歳という社会になります。私は1994年に年金課長をしておりまして、厚生年金の支給開始年齢の引き上げの法律を通した課長ですが、その時1994年頃厚生省は何て言っていたかというと、人生80年時代の年金にしていくと、こう言っておりました。今日その80年時代はまあ超えられていて、実質的に90年時代に入っております。政府が人生100年時代のということを今日言っておりますが、それは本当にまあそういう状況になっているということであります。で、高齢者の方はここにありますように、今年の総務省が敬老の日に発表した数字でございますが、44万人65歳以上人口は増えております。日本の総人口は40万人くらい減っておりますので、つまり80万人くらい若い人の人口が減っていることになります。高齢化率はさらに去年より 0.4 増えまして 28.1% ということでございます。1963年に老人福祉法ができて、100歳以上の方を政府が初めて数えたときは153人でございましたが、今年は 69,785人ということで、大変長寿になっていることが分かります。で、これは厚生労働省の推計でございますが、0歳から100歳まで1人の人が生きたとして、一生涯日本人はどれだけ医療費を一生涯使っているかということを推計した生涯医療費というものが出ております。1人当たり生涯2600万円医療費がかかると推計されております。で、ポイントはここで申し上げたいことは、ちょうど70歳までで1300万円、70歳以降で1300万円使うということであります。で、これからの人口は2042年まで65歳以上の人、高齢者が増え続けますので、結局この医療費は相当増えるということが見込まれます。今日でも、これは2015年の医療費ですが、75歳以上の方は高齢者医療制度ということで別の制度に入っておりますので、はっきり出ておりますが、人口の 13%、 75歳以上の方は総人口の 13% ですが、医療費の 38% が75歳以上の方で使われております。で、2040年にはこの 13% という数字が 総人口の2割が75歳以上の人になると推計されています。そうするときっとこの 38% というのは相当膨らむということになりますので、まあ、日本の医療費はまあ高齢者の後期高齢者の方で半分以上使われるというような形になるのではないかと思います。そういった中で今、福祉も含めまして社会保障をどういう方向に進められているかというお話を、させていただきますけれども、まあ、安倍総理も全世代対応型と言われおっしゃっておりますが、2010年から検討が始められまして2014年から本格的に実施されています社会保障と税の一体改革では、高齢期集中型の社会保障、これはどういう意味かと言いますと、120兆円社会保障で毎年使っておりますが、数えてみますと7割程度が、その7割が65歳以上の方の費用だということになりますので、まあ、結果として高齢期集中型になっている。それで若い人、人口減でもありますし、全世代対応型にしていかなくちゃいけないんじゃないか。それからバブルがはじけて非常に財政、社会保障の財政も厳しくなっております。医療保険財政も厳しいということで、1割負担を2割負担にするとか、2割負担を3割負担にするとか、給付の抑制がずっと続けられてきましたが、いろいろ歪みが出てきますので、必要な機能の強化も図らなくてはいけない。で、消費税を社会保障の財源として、まあ、税率の引き上げ、まあ、来年10月 10% に上げるというのも、まあ、そのような枠組みでされているからでございます。で、そういった中で伸びるのは医療費と介護という構造になってきておりますので、その社会保障制度改革国民会議というところで、とにかく介保険を維持するためにサービス提供体制を変えていかなければならないという形で進んできております。なぜならば、先ほど見ていただいたように非常にその人口の高齢化が進んでおり、国民の皆さんの疾病事業が変わっておりますので、それに対応する医療の在り方そのものを変えていかなければならないということで、医療介護の提供体制の改革が進められてきているわけであります。まあ、ここにご覧いただいているように介護報酬もございますけれども、診療報酬や介護報酬の改正、法律改正などもその方向に向けて進められております。特に、まあ、こういう社会保障と税の一体改革の議論が始まりましてから、厚生労働省の方はその入院医療の改革、それから地域包括ケア体制の整備を図らなければならないと、こういうことで進んできております。具体的には現在の病院のベッドの在り方を考えると、こう看護7対1とか書いてありますのは看護師さんの配置基準でありまして、7対1が一番手厚い配置基準になっております。そういった基準に照らして日本の一般病院のベッド の姿を見ますと、このようにワイングラスのような姿になっていると厚生労働省は表現をいたしました。2025年の日本に必要な図はこのようにビアダル型であるということなので、2025年、これは75歳以上の人が後期高齢者に入るわけで、それまでに医療介護の体制を整備しなくちゃいけないと、こういう考えからこのワイングラス型からビアダル型に、まあ、体質改善を図らなくちゃいけないというのが一つ大きな流れになっております。もう一つが、そういう改革をして、地域に高齢者あるいは一般の人々が入ってきますと、そこではやはり要介護の人、医療ニーズがある人がいると、そういった人たちを、まあ、地域で医療や介護や生活支援、介護予防、そして適切な住まいで支えていかなくちゃいけない。これを厚生労働省は、まあ、地域包括ケアというふうに名付けまして、まあ、そこの体制を作っていくということが今目指されている方向になっております。このようなことに向けまして、2014年の9月に19本の医療介護関係の法律改正がなされまして、効率的で質の高い医療、 地域包括ケアシステムの構築ということで、医療法の改正と介護保険法などの改正が行われました。で、医療の世界では、先ほど申し上げました病院の入院機能の改革が課題になっておりますので、各病院には毎年自分のところでやっている医療はどういう医療、どういう種類の病院の医療をしているかということを報告する制度が義務付けられました。それから都道府県は2次医療圏ごとに地域医療構想、2025年の医療需要を考えると地域でどれだけの種類のベッドがどれだけあればよいかということを作ることになりました。で、今それがもう出来上がっておりまして、地域医療構想の実現に向けて2025年までにワイングラス型からビアダル型にするということが求められています。この左側は足元の病床機能と書いておりますが、いわばワイングラスの方にあたるものであります。これは各病院から届け出をされたものを積み上げますと、高度急性期、自分のところは急性期をやってるんだ、自分のところは回復期をしてます、自分のところは慢性期ですと、こういうふうに届け出たものが133万床あったということであります。右の方は先ほど見ていただいたビアダル型にあたるもので、都道府県が2025年のその地域の医療ニーズを見て、必要な病床数、これが必要だという病床数を積み上げますと、このような2025年の病床必要量になります。ギャップがございますので、例えば高度急性期、急性期は現状の方が多すぎる、回復期の方は足らないとか、慢性期もやや多すぎるというようなことであります。そういう形に今各二次医療圏ごとにこちらの2025年の姿に近づけるように調整してほしいということが求められています。もう一つの前提は、約30万人の方が新たに入院ではなく介護施設や、あるいはその地域の在宅医療、在宅介護で支えられるということがこの前提になっているわけであります。そうしますと、地域医療構想という病院改革と地域包括ケア、身近な地域で、要医療、要介護の人を支えていくということは、2つの2大目標として掲げられておりますが、まあ、いわば1つのコインの表裏の関係にあるということで、密接に関連しているという形になります。そこで福祉の方に非常に近くなってくるわけですが、地域包括ケアについて少しご説明をし、次の話に進めてまいりたいと思います。介護保険は導入されまして、非常にサービスが伸びました。これご覧いただきたいんですが、2000年介護保険がスタートした時の65歳以上の人口、2016年の数字ですが、と比べてみますと65歳以上の人は 1.6 倍になっています。介護保険は、まあ、主として65歳以上の人がサービス使うということで、40歳から64歳の方も使えますが、 1% 以下になっています。で、ほとんどが、まあ、全て65歳以上の人と言ってよろしいかと思います。そういった中で介護保険を使うためには、市町村が行う要介護認定で認められなくちゃいけないということであります。2000年には218万人でありましたが、その数が622万人ということで 2.9 倍くらいになっております。実際要介護認定を受けられた方とサービス使った方には少しギャップがあります。事前にいわば安心のためにまず要介護認定を受けておこうという方もおられますし、また要介護認定を受けたけれども入院中で介護サービスは使わないという方もおられます。そういったことがありますが、149万人からやはり496万人というふうに 3.3 倍になっております。総費用もこの16年間で 3.6 兆円から 10.4 兆円と 3.4 倍になっている。保険料の方も従って倍近くなっているというような形であります。まあ、介護保険はこのようにまあ、費用も増えておりますが、とにかくサービスを使う人、 が増えているということがあります。でそれでは万々歳かというとそうではございませんで、これは2000年4月介護保険がスタートした4月1月のサービスの費用の内訳であります。全国で2190億円が介護費用として使われましたが、なんと特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設3施設が費用が 72%、 28% 在宅サービスは 28% に過ぎないという状況でございました。先ほど見ていただきましたように1990年からゴールドプランということで金や太鼓で在宅サービスも増やすということをやってきたわけですが、10年経ってもこのような状況で特別養護老人ホーム1963年に作ってから特別養護老人ホーム一本足打法みたいな政策だったと申し上げましたけれども、施設変調というのは否めようもございませんでした。2005年には介護保険は制度を作るときに賛否両論がありましたんで、その5年経ったら見直しをするということで介護保険はスタートしましたので、5年後の見直しが課題になりました。私はちょうどその時見直しの時の担当課長局長をしていたわけですが、そこで見直し前に論点整理をこの高齢者介護研究会というのを作ってやっていただいたんですが、指摘された介護保険施行後、これは2003年頃ですから2000年2001年2002年と丸3年やってみた結果で、特に問題になりましたのは在宅サービスが弱いということと、当時まだ認知症という言葉に変えておりませんでした、地方性高齢者の方が多いと、要介護認定の該当している人の半分は認知症の方であるということでございました。そこで どうしたらいいかということで、とにかく在宅サービスが弱いということは、やっぱり在宅で365日24時間安心を提供するサービスがないんだと、そういうものを作っていかなくちゃいけないと、こういうことを目指す一方、さまざまなことをするわけですが、この検討会のことをご紹介しているのは、ここで地域包括ケアシステムっていうものを、そういったサービスを組み立てて作っていかなければならないということがこの報告書で言われているわけであります。つまり地域包括ケアっていうのはこのように動機としては在宅サービスが弱いと、で中重度の方も希望する方は在宅で支えるためにはどうしたらよいかと、そういう中で議論して出てきたものが地域包括ケアシステムだということであります。じゃあその報告書で地域包括ケアシステムって何を言っていたかというと、左側にありますように高齢者の方はさまざま状態が変化する、病院から退院して地域に来られる方、在宅にいて入院される方、そういった変化に対応して高齢者の方をやっぱり支えていかなければならない。右側の方に行きますと困難事例もあると、介護保険だけじゃ支えられないサービスもあるんで、そういったものについては他のサービスも組み合わせていく。ヘルスや福祉や医療の専門家相互の連携、ボランティアや住民活動も含めた連携、多職種共同、住民参加もしていかなきゃいけない。で左側ですが、ターミナルまで在宅サービスを支える必要も出てくるし、そうすると連携連絡調整を行う、コーディネートを行う機関が必要だ。先ほどちょっとご紹介した在宅介護支援センターっていうものがあるけど、それで十分かという議論になったわけであります。で5年後のその際の見直しでは、在宅で支えるために小規模多機能でありますとか、サービス後にサービス付き高齢者住宅につながるような新たな住まいの形を用意するという提案もしましたし、地域密着サービス、特養のサテライトなど、また施設では個室ユニットケアということを打ち出したわけであります。法律改正でも地域密着、小規模多機能、 それから地域包括ケアを実現していくためには地域包括支援センターが作る必要があるということで地域包括支援センターを作り、それにはお金がいると、お金は介護保険のお金を市町村が使えるようにしようということで介護保険の保険料や介護保険の財源である税金を個別給付だけではなく市町村の事業で使える、これがまあ地域支援事業というものですが、それの制度化をしたわけであります。で、認知症への名称変更をしたという形になっております。で、まあ、その改正だけではございませんが、その後の介護保険の費用変化を見ていただきますと、施設の方は2000年から2017年まで施設サービスは 1.5 倍、これはだいたい65歳以上の高齢者の方の伸びと同じ程度しか伸びておりません。これに対して居宅、それから2005年に作られた地域密着型サービスは 7.8 倍になっているということで、先ほど見ていただいた2000年4月給付、一月給付額は2190億円でしたが、今日2017年4月では7000億円を超えております。この円グラフがうんと大きくなっているわけですが、その中で施設サービス 72% のシェアを占めていた施設サービスは 33% まで減って、在宅サービス、地域密着サービスが増えているわけです。なぜこのお話をしたかというと、今地域包括ケアシステムがいわば医療や介護の提供体制改革の2大目標の一つになっているわけですが、このようなことで在宅で支えようと思えば何とか支えられる客観的な条件が整ってきたので、その社会保障と税の一体改革の中で地域包括ケアが医療や介護提供体制改革の2大目標の一つとして、まあ、位置づけられるようになってきているわけであります。厚生労働省もいろんな図を出しておりますが、図を作るたびに関係者がこのように前の図と比べていただきますと増えてきております。法律の中でもこれは2014年の8月に、6月に成立した法律の一つにはこのように法律の中でも地域包括ケアシステムの定義がなされております。で、2014年の介護保険法の改正ではこういう体制を整備していくために何が必要かということで、医療と介護の連携が必要だということで法律改正が行われております。何の法律改正が行われたかというと、この在宅医療と介護の連携の仕事は市町村のが行うべきだということで、先ほどご紹介した介護保険のお金を使って実施する地域支援事業のメニューに入れられました。それまで在宅医療の推進というのは医療法の医療計画、地域医療計画で決めなさいとなっておりましたので、公務員の頭の中ではこれは都道府県が責任を持つ仕事だと、都道府県庁の衛生部の仕事だと、こういう理解であったわけですが、それがこの介護保険法の改正で、市町村の仕事になったわけです。権限の移譲が行われたという形になります。例えば日本医師会の組織は日本医師会、都道府県医師会、郡市医師会と、こういうふうに郡市のレベルの医師会の組織があります。で、日本医師会あるいは都道府県医師会からは医療と介護の連携について郡市の医師会がいわば主導権を持ってやるために必ず市役所と協議してやりなさいというような指示が出ているのはこの市町村にその権限が移譲したからであります。もう一つは先ほどの、地域包括ケアの図で出てまいりましたように 日常生活の支援ということが必要になります。生活支援サービスの充実ということが求められております。やはり同じ介護保険法の改正でもう一つ要支援の方、つまり要介護より手前 介護必要度が低い方、要支援であります。この人たちには予防給付としてホームヘルパーさんが行くこと、 デイサービスセンターに通うことが、そういうサービスがありましたが、2015年から3年かけて、つまり今年の3月31日までで、この個別給付、介護保険による介護報酬が設定された個別給付が廃止されております。じゃあこの人たち、今まで訪問介護や、通所介護でケアを受けていた人たちはどうするかと、その人たちのニーズも含め、さまざまな生活支援サービスが必要な人がいるので、それは市町村がやりなさい。いわば個別給付ではなく市町村の事業としてやりなさい。それが介護予防日常生活支援総合事業という形で組み立てられました。このお金も先ほど出ている地域支援事業のお金として予算がついております。で、そうすると、隣のおばあさんを誰が支えるかということはみんなで協議しなくちゃいけないということで、協議体を設置して皆さんで協議するとか、いろんなところに必要な支援が必要な人がいる、生活支援コーディネーターみたいな人もいるだろうと、その配置についての費用も地域支援事業で出されるようになりました。このようなことから生活重視ネットワーク作る、顔の見える関係を普段から作っておこうとか、介護の人も医療の人も話が通じなくちゃいけない、特に忙しい人同士ですから ICT を活用すると、そうするとそこにどういう情報を載せるか、それが通じないといけないというと共通言語を作らなくちゃいけない、それから先ほど出た自助共助公助というお話がありましたが、それと自助ときっと共助の間に互助が入るだろうと、これはすべて税金や保険料を財源としてやっててはキリがないということで、やはり制度外のサービス、ボランティアだとか近隣の支え合い見守り、そういったことが必要になりますし、その中で、専門家と一般住民との方々も話をしていかなければならない、こういう状況になってきております。そういったしておりましたところ、今が地域包括ケアシステムが目標になり、それに向けていろんな手が打たれてきたというご紹介でありましたが、もう一歩歩みが進んできております。これは去年の5月に成立いたしました、国会で成立しました2017年の介護保険法等の改正です。この法律の表題は地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律となっております。その中でこの地域包括ケアシステムの進化推進に向けては厚生労働省の説明ではここに書いてありますように、地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進などでありまして、介護保険法だけではなく社会福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法の改正も行われております。例えば社会福祉法の改正では、ここにありますように第4条地域福祉の推進に新たな第2項が追加されております。条文読みにくいんですが、赤丸しておきましたが、地域生活課題に取り組めということを言っております。それは何かというと、つまり、地域の住民とその世帯の方々は地域生活課題を抱えていると。それは条文で書いてありますのは福祉、介護、介護予防、保健医療、これはいわゆる医療、福祉、介護で今までの範囲でありますが、その他に住まい、就労、教育、それでだけではなく条文では地域からの孤立とか日常あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各班の課題となっております。例えば地域の方々が一番関心あるのは防災とか防犯だと思いますが、そういったものも含まれる。そういったものについて課題を把握し、関係機関との連携で解決していくことが求められています。そう考えますと、地域包括ケアに求められることは、先ほど申し上げました3点に加えまして、もう高齢者だけと言っていられない状況になっております。制度横断的、総合的なアプローチが求められております。年齢別、障害別、属性別のアプローチから横断的アプローチ、 一箇所に相談すればすべてに対応できるように、ですから地域包括支援センターも高齢者の話だけではないと、教育労働住宅防犯云々となりますと、いわゆる狭い福祉の領域にとどまらないという形になります。もう一つそれに後押しする動きがございます。これはちょっと古くて5年前の社会保障審議会介護研部会に現在千葉大学の医学部の公衆衛生の教授をされています近藤勝則先生、国立長寿医療研究センターの研究主幹も今兼ねられておりますが、その先生の研究が出ております。これは5年前のスライドですので、それから先生の研究はさらに進んでおりますが、要はその3つのスライドが出ておりますけれども、スポーツ関係やボランティア趣味などのグループの社会参加の割合が高い地域ほど、例えば転びにくいとか、うつになりにくいとか、認知症リスクが低いと、そういうことが明らかになってきている。つまり社会との関わり、社会への参加というものが、認知症も含め、その人たち の, 心身の健康に深く関係をしているということが明らかになっております。そこでやはり老健局の地域包括ケア研究会の最新の報告書では、これは2040年に向けた報告挑戦となっておりますが、医療系の方々はよくご存知なんですが、今まで予防にも一次予防、真ん中スライドの真ん中にありますが、二次予防三次予防があると言われてきたんですが、もう一つの予防があるんじゃないかと。それは地域での絆とかつながり、よくソーシャルキャピタルと言われますが、そういうことだと思いますが、地域でつながるということがもう一つの予防になっている。それはゼロ次予防とこの地域包括研究会の方々は名付けてますが、地域環境社会環境の整備改善が大事だという話になっております。それが結局そのまちづくりが重要だという話になり、地域共生社会づくりはまちづくりでありますし、その地域共生社会づくりのための手段が地域包括ケアシステムを作っていく、そういう整理になっております。この研究会は変革期にある社会福祉法人の今とこれからということでございますが、こういう文脈の中で社会福祉法人がまちづくりや地域共生社会づくり の, 推進の担い手になるということが求められているということを申し上げておきたいと思います。で、このような形で、老人福祉を中心に介護保険でその方向性を少し示してまいりましたが、そういった中でじゃあ社会保障をめぐる環境としてその制約がないのか、どういう問題があるのかということを触れてまいりたいと思います。何といっても心配の一つは財源の問題であります。先ほど来120兆円くらいのお金を使っていると、この上の 横に倒したグラフが先ほどの棒グラフを横に倒したものであります。で、その費用を賄うために保険料と税ということを申し上げました。4割が税金でありますが、そのうち4分の3が国が出すということにされておりますので、その国は4分の3を出すためにこのように、これは今年の4月から今年度 の国の一般会計の歳出歳入であります。左側を見ていただきますと、この97兆7128億円のうち、3分の1強 33.7% が社会保障費用と、こういう形で出てきております。そうか、国は3分の1以上のお金を社会保障に使ってるんだなと、こういうふうに見ていただけるんですが、それだけではなくて、実は国が中央省庁が政策で使えるお金はこの2つの丸しかないんです。これ時計だとしますと、9時から12時に当たる部分は国債費ということで、家計でいうとローン代であります。 だから4分の1近くが国は借金してますんでローンを払わなくちゃいけないということでローン代で4分の1消えております。また4時から6時くらいのところは地方交付税交付金ということでこれはもう国の歳入のうち一定割合は地方公共団体に交付金として渡すということで素通りしていくお金になりますから家計でいうと仕送りになります。したがって国の中央省庁の可処分所得にあたるのはこの2つの赤丸であります。社会保障と公共事業教育防衛その他であります。この2つを合わせますとここに数字が出てるんですが58兆8958億円です。6割しかない可処分所得は 60% しかないわけですがこの58兆円に対して32兆円使っておりますので一般歳出に対する割合はここに書いてありますように 55.9% つまり国の政策経費の半分以上が社会保障に充てられているというのが社会保障の状況です。これは財務省の資料なんですが上が1990年、下が2017年、昨年度の数字です。青が収入ですが稼ぎですが税収ですが3兆円しか増えていません。27年間で3兆円しか増えていない。で支出歳出の方は結構66兆円から97兆円と増えていると。何が増えているかというと、地方交付税とその他の費用は 1.1 兆円しか増えていませんのでほとんど増えていない。で社会保障費が 20.9 兆円借金返しが 9.2 兆円ということであります。つまり誰が支出を増やしているかというと社会保障が原因だとこういうふうに見えるわけであります。でこれは1975年から昨年まで2017年までの上の折れ線グラフが国の歳出です。で下の折れ線グラフは税収ということになります。でバブル崩壊してからこう開いています。つまり税収があまり上がらず国の歳出は増えているということで左上にワニの図がありますがこれは財務省がいつも言ってる財政の状況がワニの口のように開いてしまっているとこれを閉じたいということであります。で上の線折れ線グラフが伸びている原因は何かというと先ほどの1990年からの伸びを見ますと、社会保障ということになりますので、常に社会保障が財政との関係で問題にならざるを得ないとこういう状況になっております。骨太方針というのは決められまして今年度まで2015年の骨太方針で16、17、18年度今年度まで毎年社会保障の伸びは5000億にとどめろというふうに言われてきました。例えば今年の4月から動いている予算はどういう課題があったかというと厚生労働省は昨年の夏の概算要求で6300億円増の要求してましたので5000億円にとどめるためには1300億円削らなくちゃいけない。で診療報酬と介護報酬の改定があるので、その財源も確保しなければいけない。特に介護労働人材確保に苦労しておりますので、その財源もいるとこういう課題になります。そこで2018年の診療報酬改定どうだったかというと、医療費本体で585億円プラス改定をしましたが薬のなどの値段を大幅に引き下げまして1921億円引き下げたと。で差し引き1336億円この1300億円減らすというのは薬の値段の引き下げで対応しております。介護の費用もこれで 0.54% プラス改定ができたというような障害報酬もということになっております。でその結果、医療の国庫負担が11兆円、基礎年金の国庫負担も11兆円、医療費は伸びがその薬下げておりますので非常に少ないと。で介護はまだ3兆1000億ですが伸びが大きいという形になっております。6300億円必要だったところが
5000億円にとどめられたということで、社会保障関係者は、厳しいと言っておりますが、これは2018年度の予算の伸びです。全省庁で5367億円増えたうち、4997億円が社会保障になっています。つまり、社会保障以外は370億円しか増えていないということでありますので、もう圧倒的に社会保障だけが伸びているという形になります。したがって、財務省の資料ですが、社会保障関係費だけが伸びているという構造は変わりがないと。だから、毎年その伸びを何とかしてほしいということでやってきましたけれど、社会保障が伸びていることには変わりがないという状況になっております。さて、そういった中で2040年まで高齢者、厳密に言うと2042年まで高齢者が増え続けますので、2040年を考える頃の社会保障を考える必要があるという議論が高まりまして、今年の5月の経済財政諮問会議に厚生労働省、内閣府、内閣官房財務省4社連名で2040年の社会保障の推計のが出されております。2018年度は 121.3 兆円、 GDP に対する割合は 21.5%、 一番左の棒グラフですがと見込まれておりますが、それが一番右の2040年度では190兆円、 GDP 比で 24% に達すると見られています。まとめますとこういうことでございます。翌日の新聞の朝刊では、120兆円の社会保障も大変なのに2040年には190兆円になるという、190兆円とか1.56 倍という数字が躍りました。ただ気をつけなければいけないのは、GDP に対する割合は 1.11 倍であるということであります。医療費は伸びが大きくて 1.74 倍、名目で実質で 1.24 倍と出ております。介護の費用はもっと伸びまして 2.41 倍、実質でも 1.73 倍ということになります。で、医療と介護を合わせますと 1.88 倍、 1.35 倍ということであります。その結果、社会保障全体の中で医療と介護を足した費用が2018年度は 41.1 ですが、2040年には 49.6 と半分近くになるということであります。当然負担の方も増えるということで出てきております。そういった中で、じゃあ保険料どうなるかということですが、一人当たりの保険料、全国健康保険協会、協会憲法です。この中でも協会憲法の表現者の方おられると思いますが、現在 10% が協会憲法の平均になっております。ご承知の通り、都道府県別に違う保険料でありますので、平均が 10% と言われております。それが2040年には 11.8% ということで 1.18 倍です。これは先ほど見ていただいたGDP に対する割合と割合の伸びと近くなってきております。後期高齢者75歳以上の方の保険料です。月額今5800円が平均ですが、これが8200円になるだろうと。から介護の保険料、65歳以上の方の全国平均が5900円であります。この4月から、それが9200円、 1.55 倍になるだろうと言われています。で、これらの後期高齢者と介護の保険料は、ご案内の通り年金から控除されますんで、年金から引かれる仕組みで保険料が集められております。今の平均の保険料を合わせますと、2018年11,700円が2040年には17,400円、5700円増という形になります。年金は長期的に、年金の金額自体は実質的に増えることは想定されておりませんので、少なくとも平均値の話ですが、5700円年金の 取り分が減るという形になりますので、低年金の方は介護保険料も安いわけですけれども、所得に応じて低くなる仕組みになっておりますので、5700円増に、直接はなりませんけれども、それにしても低年金の方についてもさらに保険料負担が増えるということは確かでありますので、そういった問題は非常に懸念されるところであります。もう一つその経済財政諮問会議に厚生労働省の方から参考資料として提出されたもので、こういうものがあります。この表があります。これは何を言っているかというと、2015年のその社会保障給付費の GDP 比が 21.6 であるということであります。で、さっきの推計で2040年にこの推計が24まで上がるという、これ左側ですね、24になるということであります。その時に日本の国際比較しているこの日本、今 23.7 という、これ社会支出の GDP 比で、ちょっとその社会保障給付費と左側と右側と国際比較をするために統計がちょっと違うという形になっています。つまり右側の方が左側よりも 2% くらい高いという値になっています。したがってこの左側が2040年に24になると、この右側の日本の2040年には24に2くらい足した値になりますので、 26% 前後になると見込まれます。そうしますと、その値は何かというと、ドイツ、現在のドイツが 26.2 でありますので、つまり2040年の日本の社会保障の経済に占める割合は2013年のドイツ並みになるということであります。ということは、2040年の社会保障の大きさは、日本経済社会保障が大きくなりすぎて日本経済が潰れるというような大きさのものではないということはここからわかると思います。もう一つお金の話と並んで、重要なのは担い手の話であります。ここにありますように、人口が減ってきております。明治ちょうど大河ドラマ今やってる頃の人口が、初めて日本政府が戸籍法で人口を数えましたときが3481万人、初めて国勢調査をしたときが大正9年で5596万人、ベビーブーム、戦後のベビーブームのときに8000万人を超えて、東京オリンピックと大阪万博の間で1億人台になって、2008年ピークで1億2808万人がピークで、今減り出してきております。去年の人口ですが、生まれた赤ちゃんは94万人と、おととし2016年の人口に比べて赤ちゃんの数は3万人減っております。亡くなった方は134万人ということで、死亡数は3万人増えているということであります。その差が自然減でありまして、39万人人口が減っていると、これは2016年の減り方よりも6万人減る額が、減り幅が大きくなっているということであります。で、日本の47都道府県の中で亡くなった人の数よりも生まれた赤ちゃんの数が大きいのは沖縄のみというふうになっています。このように青が自然増減ですが、減り出して年々この減り方が大きくなる、ちょうどジェットコースターがピークに達して落ちてるように、今落ち出したところなんでゆっくりなんですが、40万人くらいの減り方ですが、年々減り幅が大きくなって、だんだんこう1年間に100万人減るというような形になります。この中で皆さん ご案内の通り、今でも人手不足、介護人材の不足ということは深刻でありますし、2025年に数年前の厚労省 の発表ですが、40万人近く足りないという推計も出ているわけです。確かに2000年に介護職員は54万人でしたが、2015年には 183万人と 3.3 倍いるということであります。介護人材このように必要になりますので大丈夫かということがあります。もう一方でこういう統計もあります。2002年から2016年の間で雇われて働いている人は459万人増えております。そのうち352万人が医療と福祉であります。 76.7% であります。第2に増えたのがどこかというと情報産業ですが、60万人であります。皆さん全国各地からお見えになっていると思いますが、情報産業があるのはごく限られた都市部ではないかと思います。ですから全国の市区町村で働く場を広く提供してきたのは医療と福祉ということと言えるのではないかと思います。で、現在日本では8人に1人が医療と福祉の分野で働いておりまして、6350万人働いてるんだそうですが、この卸売業、小売業、製造業に次いで医療福祉は第3番目の働き場所になっております。建設業が第4位であります。このようなグラフが出されております。で、先ほど2040年の社会保障の姿が出ましたので、当然そのような医療福祉介護を担う人たちがどれだけ必要かという推計も出ます。一番左側が生の数字で言いますと 18.8%、 働く人の約2割が医療と福祉で働かていないと回らないという推計になっております。繰り返しますが、現在働く人の8人に1人が医療と福祉で働いていると。2030年には6人に1人いなくちゃならないし、2040年には5人に1人が必要になるということであります。これが確保できないと、あるいはこういう状況にありますから、総人口が減り若い人の人口がもっと激しく減る、つまり2042年まで65歳以上の人は増え続けますので、その分若い人の減り方が大きいということになります。ここが大きな課題になります。現にこの4月の診療報酬改定でも、医療従事者の負担軽減、働き方 の改革推進ということが言われておりますし、介護報酬の改革でも多様な人材の確保と生産性の向上というようなことが挙げられているのはご承知の通りであります。で、厚生労働省の方は健康寿命が伸びると、医療介護ニーズが少なくて済むのではないかと、したがってここにありますように、健康予防健康づくりの推進、地域差がありますので地域間格差を解消したいと、そのために見える化やデータベースをデータヘルスを進めていきたいと。で、このように目標としては健康寿命を伸ばすか生産性を上げるかだということで、この2つが厚生労働省の方では言われているわけです。で、生産性の向上をさせるためには、働き方改革、テクノロジーの最大活用をして、マネジメント改革の支援もしていかなければいけないという形になります。結論としては、その2040年に向けてますますお金の話のほかに、人材の逼迫ということが大きくなりますので、需要面としては例えば健康寿命の延伸ということが課題になる。そうするとサービスの在り方としても自立支援型のサービスが求められるということになりますし、供給面としては一人一人、働く人一人一人のパワーアップが必要になるということになります。で、そういったことを皆さんに理解していただくためにも、やっていることの見える化を進め、いろんな関係者がおられるわけでありますので、インセンティブの付与もしていただく、いかなくてはならない。医療介護は医療保険システム、社会保険システムでやっております。加入している方のことを守るために、そのいわば福祉を向上させるのが保険者の機能になります。その保険者の機能ということも、求められると思います。 で全世代対応型の社会保障制度にしていくということが求められると思いますし、そういった世の中ではまた4割近くの人が65歳以上になるあの中では、何歳以上だからあの負担を軽くするとかそういう世界ではなくて、負担能力に応じた負担、年齢別の負担から負担能力に応じた負担というふうに変えていかなければならないというふうに思います。最後に社会福祉法人の今後ということについて少し触れてみたいと思います。もう変革期にある社会福祉法人というふうな表題になっておりますので、皆さん十分ご承知だと思いますが、社会福祉取り巻く状況、特に2000年以降介護保険が始まって大きなインパクトが与えられたと思います。またそれにこう、こうする形で障害者福祉の進展も図られました。それまで身体障害、知的障害、精神障害、厚生労働省の中でもバラバラな局でやられていて、それぞれ の施策で格差があったものをなんとか、そこの差も埋めていって総合的な制度にしていかなければならないということで、2000年以降支援費制度が導入されましたが、不幸なことに財政破綻に見舞われまして、その立て直しということで2005年に障害者自立支援法が成立し、障害者総合支援法に至っているという経過だと思います。自立支援法を導入するときは非常に定率負担を求めるということで天下の悪行だということで相当批判をされましたが、その前後、平成19年、2007年ですかの5380億円というのが障害福祉サービスの総額であったものが、現在は1兆3000億円ということで、今年度の予算額でありますが、すごく障害者福祉も進んできているということもあります。あとは、子ども子育て三法も施行されておりますし、生活困窮者支援法もでき、改正も行われてきたということであります。先ほど来地域包括ケア の話の中でさせていただきましたが、従来の福祉から地域生活課題と課題の設定もされて変わってきております。また制度別縦割りから制度横断的統合化が求められております。1億総中流社会と思われていたわけですが、バブル崩壊後貧困格差の問題が深刻になっておりますし、社会的排除ということも、ございます。でずっと福祉は医療もそうでありますが、病院完結型、施設完結型のものでありましたが、可能であれば地域に移行し地域完結ということが求められる状況になっております。また社会福祉法人がかつてはほとんど、福祉の主要な担い手でありましたが、1990年以降多様な供給主体の参入ということが始まってきており、介護保険などはそのピークで作られた制度でありますので、在宅福祉については法人であればどんな法人でも参入できるということになってきている。ある意味そういう多様な供給主体の社会福祉法人は一つに過ぎないという状況になってきておりますし、そうであるがゆえに例えば競争条件を揃えるとかイコールフッティング論なども出てきているわけであります。保護と規制というのが社会福祉法人の特色でありましたが、一方では公正な競争ということが議論になって、で施設もできるだけ住まいという方向で、自宅に代わる住まい、施設はそういった中で唯一の形態ではなく、むしろ多様な住まいというものが出てきております。 で住民もサービスの対象ということだけではなく、参加であり、担い手であるという位置づけに変わってきております。で良い福祉とは何かと、もうお世話をすればいいというお世話型の福祉から求められているのは自立支援でありますし、就労支援ということが求められている、教育と雇用ということを考えなくてはならなくなってきております。で福祉はともすれば、これは日本だけではなく、私はスウェーデンで暮らしたこともある、スウェーデン勤務経験者でありますが、どの国でも福祉と医療というのは別世界で、その連携には苦労しているわけでありますが、もうその医療と福祉という観点ではなく、医療と一体的なサービスをしていかなければならない、あるいはシームレスにな提供体制を組んでいかなければならないというふうになっていると思います。で施設は突き詰めていくと、その施設の建物というものとサービスと、いわば私は板付けと言ってるんですが、かまぼこみたいに板と身とひっついているのが施設であり、それが主要なサービス形態で発展してきたわけですが、今日は私の例えで言うと板とかまぼこの分離が行われておりまして、板は板で専門家が整備すればよい、それが住宅であったりいろんな形態であるわけですが、そのかまぼこの方サービスは外付けになって、そういう中で多様なビジネスモデルができてきているというふうになると思います。ので、そう考えますと、世の中全体が増えているのは日本の中で高齢者層だけということになります。そうすると日本社会全体が高齢者向けのサービス、そういった意味では高齢者福祉的になってきているということになります。ので福祉は福祉事業者の専売特許ではなくなっていると、産業の福祉化が起こってきているということになり、福祉事業も生活産業的になっていかなければならない面もあるのではないかと思います。人材の確保、量と質の確保が必要ですし、今のさまざまな制度も人が増え、担い手が増えている時代の基準設定的な要素もありましたので、人口が減る中で人材が逼迫する中での施設基準、さまざまなサービス基準の見直しといったことも迫られるのではないかと思います。人によるサービスということは福祉は変わらないと思いますが、それにしてもいわば素手でやるサービスから先端技術を駆使して、人でなければならないところはもっとプロフェッショナルな人によるサービスというふうになっていかなければならないと思います。よく言われてまいりましたが、もともと社会福祉法人は冒頭に申し上げたような経緯の中でできたものであり、施設を運営するために、社会福祉法人にならなきゃならないからという方で施設運営が中心と考えられてきましたが、まさにこれからは法人経営が求められるという時代になっていると思います。そういう流れの中から考えてまいりますと、社会福祉法人誰が株主かというふうに考えますと、やっぱり地域ということになりますので、やはり地域で貢献していくということが社会福祉法人の 存在理由になるのではないかというふうに思います。ですからその持っている能力と利益というものを地域に還元していくということ、さまざまな地域での取り組みが必要になりますが、その住民活動の拠点バックアップ、あるいはプロ集団のいわば資源のプール先として社会福祉法人があのあるんではないかというふうに考えます。いずれにしても、釈迦に説法ですが、非営利組織でありますので、最終的にはパブリックな存在であり、地域の資源財産として位置づけられるようになって初めて社会福祉法人がその機能を果たせるのではないかと考えております。経済白書がありまして、1956年版の経済白書ってもはや戦後は終わったということを書いた経済白書で有名なんですが、その同じ年に厚生白書も作られまして、第1回の厚生白書では社会保障制度という言葉が一般用語として耳慣れてきたのはごく最近のことである、それだけにこの制度が働きが国民のすべてによって正確に認識されているかどうかということになると遺憾ながらうなずかれない場合が少なくはない。いわんや理論的に制度の本質を理解し、またこれからの国民生活の上でこの制度にどのような働きを期待すべきかといった認識になると、まだまだ道は遥かなるを思わせるものがある。社会保障制度とは言ってみるなら、貧困と疾病の脅威から我々の生活と健康を守ろうとする国民的努力の表れに他ならないとされております。社会福祉法人のも、このような国民的努力の一翼を担う存在として活躍してもらいたいものだなと思ったりいたしております。あとはコマーシャルであります。このような本を出版しておりますので、一体改革や2001年以降の社会保障について興味のある方はお読みいただけたらと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
中村修一先生、大変有意義なご講演本当にありがとうございました。先生に皆さんもう一度盛大な拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございます。